はい、どうも皆さん、こんにちは。千一です。はい、まず近況報告からですが、番号上13日目だけども、また間が空いています。昨日、ポルノをまた見てしまいました。ので、3日ぐらい、ポルノ見なかったんだけども、また夜に見てしまい、今日はまたリスタート1日目ということになります。はい。最近の僕は、まあメンタル的には、結構元気です。毎日運動したり、ちょっとずつ生活を改善しようとしているので、メンタル的には全然、前より、このラジオを最初始めた時よりも、元気な方かなと思います。だけど、まだポルノを見ることは続けてしまっているので、頑張りたい。見たくないと思いつつも見てしまうとき、見たいと思う気持ちも、ちょいちょい出てくるので、という感じだね。でも、昔より、以前よりもっと、なんか外とか、他の他人のこととか、に対しての恐怖が少しなくなってきたかもしれない。で、そして外に出たい欲求とか、なんか引きこもっていって、で、なんか家の中に引きこもっていたいとか、なんかまあ外に出るの怖いっていう恐怖が、あんまりなくなってきてる気がする。もっとなんか外出たい、楽しいことしたいなっていう気持ちが増えてはきているかもしれないっていう感じの近況報告です。では、今日のトピックなんだけども、まあそのポルノ見ること、かける、人間関係とか恋愛への恐怖心についての関係性について、なんとなく話していきたいと思います。やっぱりポルノを見てしまうのは、まあ、僕にとっては、だけど、まあ、多くの人にとってもそうなんじゃないかなと思うんだけど、多分根底、根っこの部分にあるのは、人間関係とか、異性への、まあ、恐怖心っていう不安があるからだと思う。本当は、この、異性との、本当にこの楽しい関係を手に入れたいんだけども、自分が望むようなね、すごい楽しい、ワクワクする。そして、自分が綺麗、可愛い。まあ、僕目線だとね、女性だから綺麗、可愛いって思う人と、なんかこう楽しいことをしたいっていう気持ちがあるんだけど、それが満たされないから、やっぱり不安。まあ、自分はどうせそういうのが持てないから、満たされないから、だからポルノ使うしかないっていう不安、不満とか、まあ、やっぱり怖いっていうのがあるかなと思う。まあ、現実ではね、そうやって、異性と、もしくは同性でもいいけども、まあ人間関係を築いていくっていうのは、やっぱりエネルギーとかかかるし、傷つく経験もあるわけで。というかまあ過去に傷ついた経験があるから僕たちは、やっぱもう怖くなってポルノに頼ってしまうっていうのがあるなと思うんだよね。それが根っこにある一つの原因かな。ポルノを使ってしまう原因かなって思う。なので、そうだね。だから本当は繋がりたい。人間関係を築きたいんだけども、まあ、外に出たりしなきゃいけないし、まあ、人と接しなきゃいけない。コミュニケーション取らなきゃいけない。しかも恋愛ってそれだけじゃない。 なんか自分からも行動したり、なんかこうね、傷つく可能性のあること、拒絶される可能性のあること、自分が心を開いても相手は心を開かないかもしれない可能性があることをいろいろやっていかなきゃいけないから、不確定要素がありすぎるので、だから怖いってなる。で、過去に頑張ったけども、うまくいかなかったっていう経験があるから、そのように、ポルノを結局、使ってしまうっていう方向に、手軽にね、手に入れられちゃう。なんか全然違うものなんだけど、全然楽しくはないんだけど、ポルノを見ても。っていう方に行ってしまうのかなって思う。アドラー心理学とかでよく言われてるけど、トラウマはないと言われてるけども、まあもしかしたらそういうとこともつながるのかもしれない。まあ確かに、まあトラウマがあるといえばあるし、ないといえばないのかなと僕は、今の僕は思っている。まあだから過去にそういう、ね、心を開いたり頑張ったのに、相手が気づいてくれなかった。相手が自分に興味を示せなかった。もしくは拒絶されたノーと言われた。そういういろんな怖い経験があるから、だから今の僕は、それが、もう二度とそういう経験はしたくないと思って、だからポルノに逃げてしまっているっていう部分あるだろうし、これは、過去のトラウマがあるから、それのせいで、まあ一つ、ポルノが逃げ道になってるっていう見方もできると思うんだけど、アドラー心理学的に言えばそうだな。ポルノというか、トラウマはないっていうのがあるアドラー心理学だから、そういう見方をすると、まあ、過去の嫌な経験があるあったっていう言い訳をして、今、まあ結局やっぱり過去のその嫌な経験は覚えちゃってるから、そういうね、嫌な経験したくないから、トラウマがあるって言い訳をして、だから、ポルノ使うしかないっていう言い訳をしているっていう見方になるのかな。つまり、アドラー心理学を考慮してもしなくても、何、状況というかプロセスは、特に変わってないね。これね。この考え方だとね。っていうのが、大きいなと思う。でも最近の僕が、まあちょっとずつ前向きになってるのかなと思うんだけど、思うことは、まあ僕は、今までうまくいった経験っていうのはあんまないんだけども、でもよくよく考えたら、いや、たくさん嫌な経験してるし、理不尽な経験も、よくし、あの自分諦めなかったな、人生とか、社会的にも、もしくは自殺とかもしなかったなっていうぐらい嫌だった経験もあるんだけども、もう自分の人生終わったっていうね、経験何度かあったんだけど、いや、たくさん報われない経験もたくさんしてるんだけども、なんか今の僕はね、少しその自分が、それでもそうやって努力しようとして、んで諦めずに勇気を出して行動してきたことを、ちょっと誇りに思い始めてる自分がいる。で、失敗、そうやって失敗をたくさん経験してるからこそ僕は経験を積んでるし、いろんなことがわかるようになってるし、学んでるし、そういう人の痛みがわかるし、逆にいいことなんじゃないっていう。逆に、そんなに頑張らなくてもうまくいってる人より全然いい経験を僕はしてるんじゃないかって。ちょっと思い始めている。っていう部分がある。だから、まあでも確かにそうだよね。何も恐れて何もしないより、もうずっとうまくいかないとしても、でもとにかくね、できると思ってやり続ける方が成長するし、自分も楽しいと思う。そう、自分も楽しいしね。 ただくすぶっても無理だと思ってるより、絶対そっちの方が楽しいと思う。だから、そういう気持ちとか思いも、ポルノという逃げ道によって潰してしまうので、もうこれでいいやって、そして自分はダメだって、思わせちゃうから、本当にポルノって怖い。怖いよね。当たり前になってて、もう無料で手に入るものだけど、本当に怖いもの。改めて何度も言うけど、ポルノは本当に僕たちの可能性を潰すもの。僕たちの光を潰すもの。本当に怖いものだと思う。本当に、どんな、ドラッグとかいう、っていうか同じぐらい、怖いものだし、まあ、当たり前になってて、ポルノ使ったって犯罪にもならないし、捕まりもしないけど、よく考えたらすごい世の中、すごい社会だよなって、なんで社会もこれを許してるんだろうなって思うし、まあみんなが使ってるから、なんだろうけどね。いやー、怖いね。怖いね。っていう風に、僕は思います。という感じで、今日は、ポルノ×人間関係、そして恋愛、恐怖、そしてまあ、かける僕はクリスチャンということで話してきました。はい。今日の話がまた誰かの、共にポルノを克服していきたい。そしてそれだけじゃなくて、恋愛も頑張っていきたい。人間関係、恋愛の恐怖心を克服していきたいっていう人の助けになれたらなと思います。はい。では、ポルノ克服日記、千一がお送りしました。ではまた、さようなら。